はい、こんばんは。お
は
願
い、
いし
こん
ます。
ばんはす。
今日ちょっとね、遅めのスタートになりましたが、
はい。
ちょっとカーリングの影響で、
はい。
ちょっと後ろ倒しになっちゃいました。
まあ、あれですね。野球が延長してドラマが遅れるみたいなやつですね。
そう、もう。NHK みたいなもんだから、このラジオ。もうね、ちょっと NHK でやっぱオリンピック遅れるってめっちゃあるから。
そうか。そこぶっ壊されるな、そしたら。
そうね。まあ、どうですか？オリンピックは見てますか？
いや、正直全然見てないっすね。
あ、そう、本
なんかニュースぐらいは見たりするけど、その、誰がメダル取りましたみたいな。ほんとそれぐらいしか見てないの。
あ、皆さん声ありがとうございます。あんまり
おはようご
メ
ざいま
ダ
す。
ル以外の話やらないじゃない？冬はその事前にさ、注目
まあ、
の選手とかさ、今回で言うと、からまあ、羽生結弦と、まあ、やっぱジャンプの小林が金取ったから、小林の周りの話と、まあ、高梨沙羅もそうだし、とか、だから、あんまり多くなくなる。あとスピードスケートぐらい。じゃないの。あんまりないでしょ。その逆に耳にする、結果を耳にするスポーツって。
まあそうっすね。なんかあんまり知らない選手でみたいなのはないかな。もうそこそこ以前から有名な人が取ったみたいなパターンが多いですかね。
あんまりメダル以外の話はされないですからね。まあね、そんな中で僕は連日カーリングを見てるわけですが、ロコ・ソラーレばっかり見てるんですが、負けちゃいましたね、さっきのゲームはね。
みたいっすね。
ちょっと今日はいいとこなかったですね。韓国の方は常に一個全部いいみたいな感じだから、ちょっともう勝ちようがなかったですね。もう今日はね。一応ね、10チーム中上位4チームが予選を突破できて、これ負けてちょっと日本は今何位なんだろう。まあ、やる前は2位だったね。この日本は試合やる前は2位だったんだけど、
暫定的に。
暫定で。それがどうなったかかな。ちょっ
日
とね、
本ってそもそもその前評判的にはどうなんですか、カーリングの。
ごめん、俺ね、そこまでは知らんのやわ。どうなんだろうね。にわかだからさ、俺すごいカーリングの話ばっかりしてるから、なんか、あれだけど、すごいにわかなので、そこまではわかりません。
了解です。 まあでも2位にいたってことはまあね、それなりに勝てるチーム
そう
ではあ
ね。
るっていうことが言えるですか
そう
ね。
ね。ただ、今やってる順位表で見ると、日本が勝った4勝って、下4つに勝ってるんだよね。韓国より。カナダ、中国、デンマーク、ROC。だから、順位で言うと、ボトム4つに勝ってる状況なので、でも今、カナダがイギリスに勝ったのは、すごい大きいんじゃないかな。これはどうやら。こう、で、スイス、アメリカ、イギリスが残ってるんだけど、今ね。それが、スイスが今1位で、アメリカが3位。でもこれ日本と勝ち星一緒、4勝2分けだから日本と一緒ね。で、イギリスが3勝2分けの5位。4位タイなので、まあ、割と上位を残してるね。残りの3試合が。ちょっと厳しいっちゃ厳しい。それで、あと、まあ、1勝は最低しないと絶対無理だから。まあ、2勝すればほぼほぼっていう。
まあ、あと強いところの対戦で一緒でいけるかどうかみたいな。
まあ、 結局そこに勝たないとメダルは無理だからやるしかないんだけどね。
うんうん。
っていう感じ。でもなんかこう、カーリング見てると、
うん。
なんか、学びがあるっていうかさ、なんとなく、うん、なんかこう、サッカーを見ててさ、
うん。
なんか、活かせるじゃないけどさ、なんかこう、
うんうんうん。
なんていうのかな。なんかカーリングって、こう、投げるじゃん、あの、ストーンをね。ストーンを離して、
はいはい、
投げた様子を見ながら、うん、要するに、つくまでの間に、うん、何個も、何個もプランを持ってて、1個目の、その、一番狙いとしてたの、ところに全然つかなそうっていうふうになったときに、切り替えて、やっぱこっちみたいな風にして進路変更をするときが結構あるのよ、うん、見ててね。
はいはいはい。
でさ、サッカーとかもさ、割とさ、なんていうの、うん、後ろからさ、ボールさ、つなぎましょうみたいな風にさ、なったときにさ、
うん、
なんかこう、基本はそうなんだけど、ちょっと状況によってつなげませんみたいになった、なるときがあるじゃない、
うんうん、
そういうときの、その、判断の切り替え方とかが、
うん、
ちょっとやっぱ上手いチームの方が、やっぱポゼッションって上手だよなとか思ったりとか、まあ、ちょっとわかりにくいんだけど、要は昨日、たまたまそのカーリングを見た後に、カーリングが一緒になかったのか、うん、カーリングを今見てる真っ最中のこの脳みその中に、ちょっと、トッテナムとウルベスの試合見てたんだけど、なんかこう、
はいはい。
トッテナム、ウルベスの2点目かな、がね、その、ゴールキーパーのロリスがね、パスミスでね、ちょっと変なところに蹴ってしまったせいで、結構、ウルベスのプレスがかかりやすい位置に蹴っちゃったわけよ。その時に、まあ、本当は繋ぎたい。だけどね、ゴールキーパーまでバックパスするぐらいやっぱ繋ぎたいんだけど、
うんうん、
でも繋げないじゃん、もう。っていう風になった時に、うん、普通にベン・デイビスっていう選手が、普通になんか、うん、まあサイドの深い位置でボール受けてて、プレッシャーがかけられたんだけど、
うんうん、
普通に内側に適当にフィード蹴っちゃったせいで、まあ、うん、カウンター食らうようになってなって、いやもう、外に蹴ってほしいじゃん。普通に外に、もう何ならクリアでもいいぐらいなんだけど、
うん、はいはい、
なんかそこの切り替え下手だなって思ったけど、なんかカーリングと一緒でこう、なんていうの、一番初めのポゼッションするっていうプランが頓挫した時の切り替えの仕方が上手いチームがきっといいんだろうなっていうのをちょっと試合見てて思った。
うんうん。
うん、だから、まあ、
ね、
なんかいいね、
気づ
きを得られて、他競技を見て。
うん。
そうだよな。絶対。
まあ、あるよね、そういうのは。
うん。学びあるもんね、絶対。いろんな競技を。その選手たちもきっとや、なんか、いろいろやるじゃんね。その、
うん。
サッカー選手でもサッカー以外の競技とかもいろいろやって
。はいはいはい。
ながらとかも今は言うしさ、うん、絶対勉強になるよなって思いながら。
まあ、あんまり具体例は思いつかないけど、そのなんかメンタルの作り方とかだったりもね、同じスポーツで通ずることがあったりするだろうし、ね、
サウスゲートは確かイングランド代表を自衛隊に連れて行ってなかったっけ。
それもそれですごい奇抜な大胆な発想ですけどね。
信じられない。いやでもそれぐらいあるんだろう、まあ、うん、いろいろそのやり方としてアプローチがね、なんかもうサッカーだけやらせるなんていうのはもう、まあ、ないなしってことは当然ないだろうけど、よりもなんかこういろいろやらせる方がっていうやり方の方がもう主流なのかな、なんかちっちゃい頃からいろんなスポーツを経験させてとかの方が、どうなんだろうね。
違う文化っていうか、なんかそういう、うん、もうそもそも 前提の考え方が違うものとかに触れさせるとやっぱ刺激があるでしょうから、まあ、それが合う合わないは当然あるだろうけど、
ああ、もちろんね、うん、
そういうのをなんか感じさせるみたいなのは結構大事なんじゃないかなっていうのは思ったりはしますけど、うん、
いや、やっぱりカーリング見てて面白いなって思ったし、すごい、頭も使うから、し、結構、なんていうの、時間、なんていうのかな、時間がない中で判断するって結構サッカーも一緒じゃん。ちょっと結構通じるところがあるよな、その、なんていうの、求められる認知の部分というか、情報を取って、予測して、みたいな、そういう意味でちょっと面白いな、っていうふうに思いながら。なんかそういうところが多分近いから、その、ハマる、俺がこう、ハマるって見ちゃうんだと思うんだよね、オリンピック。で、ぐらいしか見ないけど、っていうのはちょっと思いましたね。
なんかこう、本当に僕も多少は見たことあるんで、まあ分かりますけど、カーリング、本当に何も分かんない人からしたら、なんかこう全部高校が全部弾き飛ばしたら高校が1点取って終わるじゃんみたいな感じになりません？超単純
な。いや、分かんないよね。わかんない。だって相手に点を取らせるゲームなんてわかんないよ、そんなの。普通。局面によっては相手に点を取らせましょうっていう試合だもんな。もうどう見てもな。そんなの見たことないよな。全然。あるかね。1点、ここは。ここは FC 東京に1点取らせましょうみたいな。ここのコーナー、
まあ、取らせるはないけど、まあ野球とかだったら取らせてもいいみたいな時は
あるかもね。仕方ないみたいな場面やろ、
そうそう、もうここはこっちを捨てるみたいな。
でももっともっと能動的よ。
取らせるってどういう発想なんですか、カーリングの。
あ、なんかだからそれだけ高校が有利なんじゃない。有利な高校で1点しか取れないのはダメっていう発想、だから1点を取らせてこっちが高校1点取って向こう、だって1点取ってこの高校を終わらせたいんじゃない。こっちが点を取ったらそれはそれでいいけど、向こうの高校は続くからね、こっちが点取っちゃったら。
ああ、あれなんだ、その。取った点によって変わるんだ。
そう、高校が点を取るまで先行高校は入れ替わらないね。
なるほどね。それはなんかすげえ難しいな。駆け引きだな、それは。だいぶ
基本は1点を取らせるわけよ。
で、自分たちの次の高校でもっと点多い点を取るみたいな。
そうで、
はいはい、なるほどね。
だからなんだろうな、なんかこう先行はなんかこう高校がその最後の多分ショット一番最後の人が最後のスローを投げるときにそのなんていうの。ちょっとずれちゃったら自分たちの得点になるような、そう先行側の得点になるような位置にいっぱい石をこう置いたりとかすると、すごいプレッシャーになって、こう、タフなショットをこう、向こうに投げさせることができるとかがあるから、やっぱそういう状況をこう、ハットをかけてこう作っていくみたいな。
いや、それはむずいな。
むずい、ね。
知らなかったですけど。
そうなんだ。
先行高校云々みたいな、知らなかったです。
先行高校が入れ替わらないんですよ、点を取らない。だから0-0のエンドもあるからね、お互い両方とも石が残んない。
まあ、それもまあ、駆け引きみたいな。
それはもう入れ替わらないから、
はい。うん。あえてみたいな時もあるんですかね。
まあ、残りのエンドが少なくて、その、 ね、あの点差がある程度あったらもう勝ってる方はもうブランクでいいやって言って、とりあえずエンド進めるやり方ってできるしね。
うん、なるほどね。
うん、
それは初耳だな。
あとはもう第9エンドとか10エンド目で終わりだけど、
うん、
9エンドとかで高校だったらなんか1点取って相手に高校を渡しちゃうよりは0-0で最後自分たちは高校の方がいいとこもあるし。
うんうんうん、なるほど、
面白いんだ
よ。おもろいな、それは。
おもろいやろ、おもろいんだよ。
おもろいですわ。
見てほしい、ぜひ。くつさんに。皆さんも
そうです。話
を聞いてる方は、ね、うん、
面白い。
うん、小学校の頃、水泳と書道を習ってましたが、特に道ということは、やっぱりいいんだよ、道ということは起きなくても。起きなくて当然というか、ね、うん、でも、まあ、小学生の頃にそういう気づきができるやつっていうのは、もうそもそもすっからな。
うん。
毎日バカみたいに生きてるだけだったもんな、小学生の頃なんて。じゃない？なんか、もはや。
うん、まあそうじゃないですか。
うん。
大多数は。
普通に考えて。うん。
まあ、水泳と書道を習ってて、特にどうということは起きませんでしたっていう、なんていうの、結果を得られたことに意味があるんじゃないですか。
知らんけど。知らんけどやな、それは。
まあ、まあ言うじゃないですか、その、誰だっけ、エジソンだっけ、
はい。
が、その、なんか、何回失敗したんじゃなくて、うん、何回うまくいかない方法見つけたんだみたいなやつ。
ああ、ちょっと待って、名言ってその解像度で話してるの？わかるよ、わかるけどね。
うん、なんかあるじゃないですか。
あるね。
そういうやつ。
あるけど、名言の解像度低ない？
それだって覚えてないんだもん。
まあ、あるけどね、確かに。やって分かんなかったことは大事なんですって、トメ、うん、さん。分かりました。
そうです。
意味あるんですよ。そうですよ。だからあれね、順位予想とかも当たらないってことが分かったってことが大事みたいな。
まあ、まあそうですね、その捉え方でいくとね。
だから
何が大事なのかよくわかんないですけど、
毎年当たらないなと思って、うんっつって、
うん、
お
当たらないことが分かった上で翌年もやってるっていうのはもう意味がわかんないくなっちゃうけど、
今年も年一で忘れるから年一で検証するとか。
そうか、もう抹消されてくるのか。
当たらないことすら忘れて、まあ、こいつらはのうのうと、また来年も予想してるっていう。
人は忘れていく生き物ですからね。仕方ない、それは。
そうなのよ。というわけで、ゼロックスじゃないんだよね。富士フィルムスーパーカップとやらを、
はい。
ありまして、一応これで、
はい、
一応今年初めての公式戦。
そうですね。始まったっていう感じがしましたね。あれでまあ、例年ですが。
J リーグレビュー生活も始まりました、私の方はね。こ
っちの始まりなのね。
こっちも開幕しましたから。
J リーグはじゃなくて、レビュー生活の方が先なのね。
それも始まった。両方始まった。ワンセット。
うん。
でも、なんだろう。あれだけどな、なんか、スーパーカップある方がすごいありがたいんだよな、開幕戦のプレビューを書きやすくて。
まあ、そういう観点で言えば、まあそうでしょうね。
まあ、だからなんだっていう話なんですが。ちょっと、いいですか、スーパーカップの話しても。
はい。しましょう。
どうでした？ 率直な、僕もレビューを書いたんですけど、率直な感想はどうでした？ガチャさんから見て。
まあ、なんか僕がそんな改めて言うまでもないですけど、まあ一番やっぱ、おおって思ったのは、浦和が、なんて言うんだろう、フォーメーションを、なんかだいぶ直前の直前まで隠して出てきたみたいなのが結構一番、おおって思ったところで、なんか現地の、にいた人の情報とかによると、なんか伊藤敦樹が右センターバックのぽい位置で練習してたみたいなって言ってて、で結構なんていうの、指揮者じゃないですけど、まあ浦和の練習とか見てる人たちとかですら3バックとかを予想してた中で全然ちゃうやんみたいなので始まったっていうのが、なんかスーパーカップでそこまでガチで来るんだっていうのが結構一番
ああ、確かにね。
おって思いましたかね。
それは確かにそうだな。
うん。
まあ、あとはやっぱり、なんていうのかな。この言葉が正しいのかわからないけど、結構凝ってたよね。凝ってるなって思わなかった。なんか、こ
うん。うんうんうん。
う、要は、プレスに関して約束事はすごい明確なの
はい
と、
はいはい。
あとはこう、敵陣、どう自陣での守り方を二段構えで構えてて、その試合の中でどう使い分けるかっていうフェーズまで操ってて、まあ本当そのままリーグ戦の本当重要な試合にも持っていけるレベルの、なんていうのかな、90分の使い方というか、いろんなフェーズへの準備の仕方
はいはい
がやっ
はい。
ぱり印象的だったのは確かに一緒の感想ですね。そういう意味でやっぱ川崎の方がちょっとなんていうの、お試し感が強かったのは全体的にはある
まあそうっすね。チャナティッ
よね。
プとかも、まあそうだと思うし、それで言うと。まあ誰々が使えなかったとかもきっとあるんでしょうけど。
そうね。まあ、コロナウイルスの話が出てたりとか、もう、するので、まあ、罹患した人も、まあ、かなりの確率で立花田はおそらく罹患してるんだろうなっていう気がしますが、まあ、それで使えない選手がいたりとか、あとはまあ、退団した選手がいたりとか、そこの影響はやっぱり感じる試合ではありましたよね。やっぱり難しいシーズンだなっていうのはやっぱ正直思うな、このシーズンは。まあ、って言ってもやっぱり、前提から言って別に結果的に見れば、圧勝というか、下2021とか、もう、なんかこう、個人的には、いろいろこう、紆余曲折があったというか、苦しみながらとは違うけど、これどうすんだろうね、どうすんだろうねってやりながら、勝っていったから、まあ、そんな簡単なシーズンなんていうのは、本当にないように思うと、結果的に振り返ってみれば、なんかこう、差がついたねっていうのはあるけど、
まあ数字で見れば。
なんかこう、その時その時はこう必死やったな、みたいなところがあった。浦和開幕にピーク持ってきて、そのまま印象的でした。あれ？京都と早い段階で当たりませんでしたっけ？浦和って。
京都開幕じゃない？浦和。
そうだね。確かに。あれで来るのはちょっと厄介そうですね。ただね、やっぱ川崎に関してはやっぱりどう進んでいくのかってやっぱちょっと気になったところではあるかな。なんかどういうチームになっていくのかっていう ところ、その試合で言うと、やっぱり、こういうタフな試合、特に浦和とか鹿島とか横浜 F ・マリノスみたいな、タフな試合は割と、なんかまあこういうと、この言葉を使うとちょっとざっくりしすぎちゃうかって気もするんだけど、やっぱ中盤の強度で勝ってきた部分も結構あったりするのよね、その田中碧とか旗手とかも脇坂も、去年の終盤とかそういうパフォーマンス多かったけど、やっぱり相手を背負いながらターンするとか、そういうところの1対1の強さで勝ってた部分がやっぱすごい多くて、で、正直今までも浦和の試合、浦和との試合とかをこれまでも見てると、その、いわゆるポジショナルなというか配置、ピッチ全体を見た配置のバランスを考えながらボールを進めましょうっていうのは、多分昨年の段階ですでに浦和の方が全然できてた ところだと思うんですけど、そこを例えば、そういうデュエルの質の高さで川崎がそうねじ伏せてきたみたいな印象を個人的にはずっと持ってて、たんだけど、やっぱり大島とかチャナティップを抱えながらそういうところで勝負するのって結構、まあシミッチもそうだけど、まあ、難しいじゃないですか、結構ね。っていう風になった時に、でも浦和自体はその、本業というか本筋のね、そういうボールを運ぶのと、あとはプレッシングのところをどうね、連動を高めていくかみたいなところを考えてやって、あとも今回で言ったら中盤の50-50 の競り合いはほぼ浦和が勝ってましたから、まあそこの優位もさらに持っていかれてっていうところで、まあ浦和の方が強かったなっていう感じの90分になっちゃったな。っていうふうに見てて思ったかな。やっぱりそういう中で、もう大島は今年ね、万全のキャンプ行きましたって話があったりとか、まあ、あとは、チナティップ取ってきたりとか、ね、この二人のところだと思うけど、まあ、あとその前のさ、宇佐美だったりとか、っていうふうに考えると、やっぱり旗手とかは抜けたな、読み方としては、その、強度増し増し予選とちょっと違う方向なのかなっていう気がやっぱちょっとしてはいますけどね。それがなんかちょっと、チームの掲げる ACL 制覇っていうところとちょっと方向性が違うかなっていう気も若干するかなっていうね。やっぱ大島とか、チャナティップとかを使いながら、ボール持った時に何か起こしていくとか、まあ、ボール持つ時間そのものをもっと増やしていって、試合をコントロールするって、どっちかっていうとリーグ戦に向いてるようなアプローチのような気が、個人的にはしてて、そうなると、その、大島とかチャナティップを軸に置いて、そういう ACL に手が届くところのチームの完成度を持ってきて、やっぱ相当難易度が高い、難しい仕事になるんじゃないかなっていう感じで、やっぱ正直しているところではありますかね。
なるほど。
それはあるね。
あそこも、まあ、田中碧と旗手とはまた、違う、当然違うでしょうけど、まあ、立花だとか松井とかが出てくるとまたちょっと違う風味での中盤の仕様が見れたりするんですかね。
あとはもうただやっぱ気になるのは、なんだろうな、結構立ちたいところに立ってる人が多いなって印象はちょっとで自分が得意な位置というか、なんかでもそれ結構、去年までの川崎って割とそういう人が何人かいつつも、そう、それに 気を回す人、全体の配置に気を回す人も一気に成り立ったみたいなところがあって、っていうと言い方が難しいけど、例えば、まあ、代表戦の森田とか田中を見てもらうと分かりやすいと思うんだけど、やっぱり、彼らって全然ウイングプレイヤーではないけど、全然外とかに平気に流れるじゃない、大外とかに。で、多分川崎でもそういう動きを特にやってて、田中碧とかは割と、2021年のシーズンでいうと、川崎って、序盤戦は旗手怜央は左のサイドバックをやってたじゃないですか。でも彼もクラシカルな、当然レフトバックではないので、結構内側に入り込んできたりとか、そういう仕事をしたりして、全体のポジションで中入りのところを取るのを登れたというより多かったりしてたら、じゃあ代わりに田中を外開こうかみたいなところで、その全体のポジションを見ながら調整できるところが、結構あったりするんですけど、まあ森田も含めて。ちょっとそういう調整力的な部分が割とちょっと少なくなってきたというか、なんか割とみんな得意な形がはっきりしてて、その得意なことをやるにはみたいなプレーの方が得意そうな人が割と前線に集まっ、前線と中盤に集まったかなっていう気がちょっとしてるんだよね。そこはちょっと不安要素。でも脇坂ぐらいじゃない？そういうちょっと黒子役に徹しても輝けそうなのっていうのを今の感覚で。なんでちょっとそういう、人と人とをつなぐというか、ような人がちょっと、出てこないと厳しいかなっていうところは、ちょっと、今話してて思いついたこと。
はいはいはい。なるほど。
だったりする。あ、でも、田中碧の、その代表を見たときの、代表もやっぱりよく見るようになったときに、やっぱああいうことができてたのは、あれは川崎になったよな、っていうふうに思ったりもしたし。やっぱりそういうのができる人が一人いなくなるというのと、影響大きいなってのもわかるし。そういう意味では、なんかちょっと、スカットの、バランスって言ったら、あれだけど、その、噛み合わせ、なんて言ってんだよね、こういう、こういう使う、使われないとか、なんかそういう主役感とか、そういうところでちょっと、どうやってこう、さじ加減見ていくのかなってとこ、ちょっとかなり気になったかな。っていうのが、スーパーカップの感想なんだよな。
それで言うと、その、新戦力で、瀬古たつきが出ましたけど。
確かにそうだね。
そこはいかがですか？
あ、すごい。それで言うと、瀬古に関して、失点に絡んじゃったっていう部分はあるんだけど、こう、除けば、比較的その、なんか浦和の人たちの方が割と全体ピッチを俯瞰で見たときにここに人が足りないねってときに立ち位置立つのがね、うまかったっていう話をレビューでは書いたんだけど、割と成功もそのニュアンスが強くて、なんかやっぱ必要なら大外にも出ます全然みたいな。もちろん横浜 FC 時代からそういうプレーをしてた選手だから、本人にとっては当たり前かもしれないんだけど、そういうプレーとかを見せてって言って、もう結構馴染むの早いんじゃないかなっていう気はしてたし、仮に最悪、あんまり俺は個人的にやる気はしないんだが、最悪こう、去年の会期をしましょうっていうふうになった時に、一番中盤軟着力させられるのはゼロックスのスタメンから大島とシミッチを外して、立花だと瀬古を入れる形が一番フラットというか、で、マルシーニを左に入れる形にすれば、それっぽくはなるかなっていう気はするけど、これはあんまりやるイメージが湧かないかな。とか、 まあ、松井も多分当然そういう期待もかかるだろうし。ってのはありますね。
なんか、セコは、その調整力的なところ
ああ、それは
で言う
間
と、
違いない。間違いない。
面白いのかなって思ったんで、ちょっと聞きましたが。
と思うけど、やっぱりでもちょっと、調整しなきゃいけない事象のところがかなりやっぱり増えてきてるかなっていうふうに思うんだよね。やっぱり、やっぱり、中盤の一角に押し入るってやっぱ個人的にはすごい大きい変化だと思うんですよ。昨シーズンのモデルの中で。っていうふうになると、やっぱりで許容できることがこう、ちゃうというか、やっぱりボールもっと持ちたいなって思っちゃう。昨シーズンに全然もっとボール持ちたいし、ゆっくり攻めれる方身につけなきゃいけないと思うし、それだったらもっと戦場を運ばないといけないし、ゴールキーパービルドアップ関与しないといけないだろうなっていうふうに思うし、でもやっぱりゼロックスでやっぱりそういう痕跡というか、そういう部分のあ、やろうとしたけどダメだったんだなっていう部分とかじゃなくて、あんまりやってないのかみたいなのが先だったのはやっぱちょっとシンプルに不安だし。なんか、ってなると、割とこう、2019年とかっぽいというか、割と昔のこう、密集で、パスワークしながら崩すのだのになっちゃうとか。まあ割と、それで解決した試合も去年も実はなくはないと思うんだけど、それが当然基本線になると非カウンターの体勢もやっぱ弱くなるし、バランスがね、極大化するから。だからやっぱその時にジェジューがいない状況というのはね、当然厳しいと思う。ですよね。とか、あとは、マルシーニョとかは去年はすごい、外から影っこして、サイドバックの裏を取る役割ですごい活躍したじゃないですか。だけど、じゃそういう風に裏に走らせるボールをポンポン蹴ったら、攻守の切り替えは多分、増える方向に行っちゃいますよね。っていう風になった時に、やっぱり今度はまた中盤がさらされるリスクっていうのを、まあ、昨日、一昨日で言えば裏は相手に取らないといけないっていうふうになると、ちょっと勝ち目薄くないみたいなところもあったりして、そうなると、じゃあ、外でじゃあ正対して、ボール引き出すかってなると、でも境に勝てないじゃん、それはって なると、じゃあなんかこう、レーン交換しながら、いろいろ横にスライドしながら、ちょっと相手の引き渡しのところとかでズレが出るようにやっていこうみたいなので、まあ、内が入るシーンとかは去年より増えたみたいなところとかもあったりしつつ、だからみんな去年とマルシーンは違って、内がめっちゃ入るようになってきたけど、多分それはそういうことだと思うというか、もう外で多分静止してたったら境にかなわないし、でも裏抜けばっかったら中盤は今度耐えられなくなるみたいな。このジレンマでちょっと難しかったのかなっていう気は個人的にはしてる。
そうなっ
なん
た
か、
ときに、マルシーニョをそういう使い方に
そうなん
す
です
る
よ。
こと自体はどうなんですか？
そうなんですよ。だからそれは考えなきゃいけなくて、そうなった時に左のウィングがマルシーニョである必然性はどこまであるのっていうところは、まあ当然考え
そう
な
よ
きゃい
ね。
けない。あとは、まあ、チャナティップに関して言うと、そういう時に左のワイドを、左のワイドで酒井と1対1はできないけど、左のワイドに人がいない時に左のワイドに立とうとする選手であると、今回分かったのは一つ収穫だったりする。個人的に。
なるほど。
そうなんだよね。なんか大外って、まあ、これもレビューで書いた話なんだけど、なんか、最近見てて思うのは、いろんな試合を、大外って、優位を取れるやつがいるなら、そいつに張らせといた方がいいよ、いいと思うわけ。例えば、三笘とか、マフレーズとか、そういうやつらに張っといてもらって、ボール持たせるところって決めてもいいけど、そうじゃない 場合は、例えば昨日の川崎とか、多分浦和もそうだよね。浦和も昨日はそういうサイドアタッカーを置いてなかったと思うんだけど、時は、大外は別に誰が立ってもいいけど、誰かは立つみたいなのを多分やった方が良くて、別に抜けなくてもいいけど、相手に狭く守らせないっていうところは、ならないような設計を、しないと、相手からすると、やっぱ狭いとこだけ楽になっちゃうか。そういう意味でもさっき言ったその調整役の話で、田中碧とか、瀬古とか、そういうところで大外を取るのサボってないよねっていうところで、チャナティップもそういう役割やってくれっていうのは一ついいよねっていうのは、あります。でも、ただじゃあ、今度はこのマルシーニョが、例えば、酒井宏樹とかと一発で多分、打ち抜くのは難しいけど、もっと対面した時に足が、ぐらいの対応が怪しいようなサイドバックだとしたら、もっと一発でチャンス作れるかもしれないから、そういう時は普通にマルシーニョが去年みたいな使い方をしたっていいだろうし、あるいはその止まってたとしても、コンビネーションで抜け出したりとか、あとはコンビネーションがね、川崎の中で良くなったりとかしたら、またそういう違う使い方もできるかもしれないし、それは全然試合によって違うというか、あるいはその中盤での、強度の差が裏ほど見えない試合だってあるかもしれない。もう全然がっぷり四つだったりとか、川崎の方がいいよっていう試合があったりすれば、それをどんどん裏抜けして、速いテンポで回していくっていうやり方って当然視野に入るだろうし。そこは、ゼロックス一試合で、今季はこういうやり方は無理。マルシーニョを大外に張るやり方は無理とか言うつもりはもちろんなくて。ただ、浦和に勝つっていうところの発想、昨日の裏に勝つ、おとといの裏に勝つって発想のところとか、あるいはやっぱその、おそらく旗手の対談とか、田中がいなくなったりとかで、その中盤でがっつり50-50の競り合い、フィジカルコンタクトのところで優位が取れない可能性の試合が出てくるから、そうなった時に、やっぱちょっとマルシーニョの大外でかけっこでテンポを上げていくような、テンポを上げていくような戦略っていうか、やり方っていうのは使いにくいよねっていうのは、やっぱちょっと思ってる。昨シーズンよりベースとして。と思います。
酒井宏樹がどのチームにもいるわけじゃないし、裏ほどの中盤の選手がどのチームにもいるわけではないからね、チームスタイルも。
浦和の昨日のやり、おとといのやり方は、模倣は簡単だけど、再現は結構難しいんじゃないかなって個人的に思ってて、あれが同じぐらいできるチームってなかなかいないんじゃないかなと、個人的に思ってたりはするけど、でも、川崎のこのシーズンの目標は、結局、3連覇と ACL の初制覇なので、それを考えると、浦和じゃなかったらこのやり方を通用したかもしれないっていうのは全然持っといていいと思うけど、結局、その強度のプレスができるチームに勝たないと、どっちのコンペティションにいるわけだから、ダメって考えると、やっぱもうちょっといろんなものを見せてほしかった。と思うし、やっぱ見れなかったことで不安に感じるっていうのは、やっぱり目標に対して大丈夫っていうふうに思っているサポーターが多いのはやっぱり当然かなっていう感ですね。
なるほど。
って思ってます
わかりました。いろいろ僕が感じてなかった考え方も含め、
そうい なん
ろい
だ
ろ。
よ。やっぱり、違うよね。その、 俺もプレミアとか全試合見てるけどさ、全試合見るのってやっぱひいきチームとしてこう、当事者意識持って捉えて潜るのってやっぱちょっと違うもんね。
まあ、全然違いますよね。だから
こ
ね。
れはなんか似てるようで違うよね。そこはなんかこう、全試合見て改めて思ったところでも実際あったりする、プレミアに関しては。
全試合見てても、自分もあんま線で捉えられてるって感じない時も多いので、僕は。瀬古さんちょっとわかんないですけど。だからまあ、ね、東京は結構、あ、なんかこんなことできるようになったな、みたいなとか、今日はここダメだな、みたいな、なんかわかるけど、他のチームはあんま、正直その感度高くは感じられないから、やっぱ、そこを好きな人から聞く意見はやっぱ強いなっていうのは思いますね。
まあ個人的にはやっぱりアウトプットの機会をかなり意識しているから、まあそのハイライト記事を書くのもそうだし、あと毎週いろんなチームのアーセナルに限らずツイキャスやったりとかはしてたから、なんかそういうところで言うと、ある程度、線で書くことでこれができた、できない、できるようになった、できない、みたいな話とかは、個人的には、多分、いろんな仕方で手を変え、品を変え、アウトプットをしてるから、まあ、できるようにはちょっとなったかなと思うけど、なんかこう、傍から見るとなんでって思うことってあるじゃない？そういうチームに対して。例えばこの交代なんでとか、この選手なんでそんなに使わないのとかっていうのとかは、なんか割と、そこに加えてもう一個好きを持っている人の方が、あっさり答え持ってたりするというか は、やっぱりちょっと、とはあるから、それはもうちょっとかなわないなっていうのは普通に思うところではある。あとは、なんか、ちょっと今年迷ってることがあって、J リーグ結局僕毎回プレビューを書くために3試合見てるんですよ、相手チームの前の試合を。それを、そのハイライト記事みたいにまとめようかどうかなって迷って、1試合ごとに1000字ぐらいで感想バーって書くみたいなやつをやろうかを迷ってるんだけど、全チーム、全試合はできないね、当然 J1 の。っていうところで、ちょっと虫食いになって中途半端になるのはどうかなってところと、あとはちょっとなんか J リーグの他サポの方が、なんかちょっとそのつまみ食いとかに割と厳しい印象を持ってるので、その ちょっと見て、サラサラっと書くのとかね、そういうちょっと怖さも若干あるから、どうしようか。でもやっぱりそういうのがあった方が解像度は上がるので、個人的には。そういうふうにした方がいいと思うから、まあ多分自分優先でそういうことを始めるかなって気がするけど。私はちょっとそれで良くもしようかなと思うけど。でも、まあ、むずい。むずいよね。捉えられないっていう気持ちもわかります、全然。さらえてるけど掘れてないみたいな感じはめっちゃあるな、正直。なかなかむずいっすよね。
なんかこう、どういう試合だったっていうのを、例えば聞かれたときに、ちゃんと自分の中でちゃんと答えられなかったときに、あれかも。あ、この試合ちゃんと見てなかったんだなっていうのを、そこで感じるというか、
わかる。
みたいなのはすげえあるな。
なんかちょっともやっとするよね、自分的に。
ああ、そうそうそう。なん
そ
か、
れは
それ
も
は見てたと言えるのかみたいな。
それはもう過去の自分に効く作戦使えるからね。変えちゃえば。やっぱそうなるのが嫌で、そういうメモ取ったりとか、メモ取ったら書くっていう作業を作ったりとかしてるんだけど、まあ、白面さんっていう川崎作家がいるんだけど、いや、っていう、なんか似たような話をしたときに、別にいいでしょ、サッカーなんて娯楽なんだからって言ったときに、まあ確かにそれもそうだなとは思った。
いやまあそうなのよ。普通はそうなのよ。絶対に。別に。言ったら覚え、その時楽しければ覚えてる必要なんて別にないん
全部
だ
バ
から言っ
シッ
たら。
て出てくる方が変だよみたいな。まあ確かに、そりゃそうか。っていうふうに思った。
なんかね、でも嫌なんですよね。
そうなんだよ
負けず嫌いなのか何なのか
ね。
わかんないけど、
わかるよ。
なんか
わか
あ
る
るん
け
だよな。
ど。わかる。ちょっとだからそんなこんなで、ちょっと、せっかくなら書いた試合を血にして肉にしたいって気持ちは僕も一緒なので。予習した試合も早い時に下ろせるような解像度まで見れるように頑張り
頑張ってください。
ます。そうですね。頑張ります。いや、というわけで、まあ、クラシコですよ。今週
いやーも
は。
4日後？
6日後ね。まあ
まあ、
もう、
開けた
日付変
から
わっ
3
て
日
3日
後？
後。
そうか、もうか。しかも1日早いしね。
ねえ、ちょっと、むずいな。
まあ、いきなりかよっていうの、今
そ
更で
う
す
な
け
の
ど。
よ。そうなんだよね。
いや、FC 東京側の方が強いと思いますけどね、これは、立場的に、近年の。
川崎はね、2019年と全く同じなのよ。ゼロックス。で、スーパーカップ浦和からの、
ああ、確かに
開
確か
幕
に。
クラシコっていうのも全
そうっ
く同
す
じ
ね。
流れなのね。で、第2節が鹿島っていうのも実は同じなのね。まあでも、
ああ、そこもそうなんだ。
間にマリノス入るからあれだけど。あの時はどうだったのわかんないけど、あの年は2試合目も鹿島で、それも確かドローだった気がする。だから、そうね、いきなりっていう感じはします。
でも
全
3年
然、
前かも。19年。
ここは竹下。
奈良が退場か否かみたいな 試合
あれ
ね。
も2019か。あれも2019か。退場だよ、あれは。
まあ、あれはそうでしょうね。
あれは退場だし、大島亮太も退場ですね、あれは。
あれね。
あれは
スー
倒
パー
れ
カッ
た。
プのやつね。
倒れたもん負け、倒れたもん勝ちなのやっぱり見た方がいいしね。
そうね、あ
と思
れ
い
は、
ます。
ちょっとね、我慢した方が、なんか、なんていうの、不
そう
利
ね。
益を、みたいな、になっちゃうのは良くないっすよね。
なんていうの、慣例的に、じゃあ100歩譲って慣例的にそうなるのは正直わからんではないわけ。その場でジャッジするとこ。でも VAR って手続きとかを説明しないといけないじゃない。そのどういう流れになって明確な間違いではないと判断したみたいな説明があるときに、なんか転ばなかったからみたいなのが説明文に入ってると、いや、別にそれって説明になってなくないってちょっと思っちゃうんだよね。そういう結果とかにこだわらずにね、 こだわらずにっていうか、その結果じゃなくて、その、せっかく見返せるわけだから、そのコンタクトの、その、強さ、映像から判断できるってところで決めたらいいのにねっていうのをちょっと思うかな。まあまあ、助かりましたが、一応。
まあ、ルール上は、あそこで退場してたら、開幕戦はいなかったということ
助
ら
かりまし
しい
た。
ですからね。
原ひろみ理論ですね、ダックさんの言うところにね、言うのこれは。耐えてほしい。ゴヤ。原ひろみ2ゴヤ。
原ひろみという小屋って。
え、原ひろみさんからゴヤさんにさ、ゴヤにめっちゃ言うじゃん。倒れてほしくないって。
ちょっと接触した時のみたいな話のやつね。
あれ
長
おも
崎時
ろ。
代とかだったかな、確か。
あれめっちゃゴヤに言われてんな。めっちゃこれ言われてるやんと思った曲ある。俺が見たジャッジリプレイで。面白かった。
僕もあんまわかんないですけど、多分あるんですよね。その進行方向のその重心のかけ方と、
ある
ちょ
だ
っと
ろう
した障害が来た時のバランス
ね。
の崩し方みたいなやつが
それ
ね。
あるだろう。あるだろうね。それはね。ちなみに土曜はどの試合見るとかありますか？楽しみな試合とかは。
土曜は、それもなんか、この前、別のキャスでちょっと話したんですけど、まあ、ガンバ鹿島かなっていう、個人的には。
確かに、それもありだな。
時間がね、全部、まあ、
そうなん
ほ
だよ
ぼ被ってる
ね。
から、まあ、15時もあるけど、
なんで
まあ、14時
16
の見るんだった
時、
ら被っちゃうから。
なんで16時、まあ19時にしない理由はわからんではないが、16時とか、
時間ずら
13時
し
と
に
か、
して
13
く
時
ん
と
ない
か
と
で
かぶ
き
っ
な
ちゃうい か
か
ら。
な、思っちゃうよな。もっ
でも、
たいないよね。
J3、あ、J3 じゃない、J2 は1試合13時があるんですよ。
あ、そうなんだ。
土曜日に。
同時刻キック多いな、本当に。夜やりたくないんだろうな、相当。3人か
まあ、
ら。
そうね。
そうか。なんか、どっかで配信とかするんですか？ガンバ鹿島とか。
ああ、リアタイ
東
でみた
原
いなことです
神戸
か？
とか。そうい
や、全然考えてないですね、それは。
もし、ガチャさんが良ければ相手ならやってもいいね。確かに、ガンバ鹿島とか。どっちも近いし、対戦、川崎。もし、
ああ、そう、ガンバもか。
そう、タイミングが合えば、ぜひ。まあ、そこは、ノリでやりましょう。
ノリで。
いや、というわけで、開幕してるわけね、来週の今頃も。全然実感がわか
そういう
ない
ことで
ね。
すね。J1 も J2 も全部終わっているわけです。第一節が。
そういうわけだ。チャンピオンズリーグも再開するから、体が一つや足りない時期が
あ、
始
そう
まる
か。
んだ。
そうね。時期的にそうですね。確かに。
で
全
も、
然見れてないけど、最近は。
こっから川崎の連戦が終わる3月6日までがマジで勝負。だな。
頑張れ。
多分今年一番死ねる3週間。なると思います。頑張ります。なんとか
追い込み
体調だ
だ。
けは崩さないように。すごい
そう
受
ね、
験
そ
生。
こがまあ、一番大事だか
受験生みた
ら。
いな。時期的にもちょっと受験生。
一日10時間とかやんのか、僕は。
やったよ。何やりたない
まあ、
よ。
継続が大事ですから、やっぱり。受験も。
マジかよ。受験生、もうやんなくていいと思ってた受験勉強またやるのか。やだー。 そうならないようにね、
もういいわ、あれは。
革命さんの言葉があるんだけどね、サッカー見るだけやんけ、みたいな。はい、じゃあ終わりますね。
はい。良い週間を。
いただきました。ありがとうございまし
はい、どうも
た。
ありがとうございました。